皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。京都人町出会いもん、今月はですね、福祉ということで様々なゲストの方にお越しいただいてお話を聞いております。福祉とはちょっとまた全然関係ないんですけど、今鴨川で、いろんな重機が入ってそこをさらってるのご存知ですか？さらうというか平らにするっていうんですか？
あ、知らなかったですね。そういうことがありますか？
はい、結構ね、頻繁に前はやってたらしいですね。1年おきぐらいにやってたらしいんですけど、ここ数年は どうもやってなかったらしくって、なんかそれはやらないならやらないなりに、なんて言うんでしょう、中洲はものすごく緑豊かになったりして、はい、で確かに水の流れをコントロールする上ではそれでは確かに良くないのは良くないんでしょうけれども、ちょっとね、川の中に重機が走り回ってますんでね、面白い絵がありますんでね、よしよかったら見ていただきたいんですけども、喋、っていただきましたけれども、今日の担当は、
はい、こんにちは、京都府建築士会放送部会の中村真由美です。
今日はこんな感じでお伝えします。
よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。今日はですね、ミュージアムアクセスビュー代表の阿部梢さんにお越しいただきました。阿部さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ミュージアムアクセスビュー、これ何をする団体かと言いますと、美術館に、視覚障害をお持ちの方と一緒に、行って絵を説明していただいて見ることができるということでよろしいですか？
はい、そうです。ちょっとわかりにくいですけど
もうちょっとお聞きしますと、はい、要するに、目が見える方は当然美術館に行って絵を鑑賞することができます。
そうですね。
で、よくニュースなんかでも取り上げられたりしてますけれど、彫刻なんかを触って鑑賞するなんていうのは、結構あちこちであったのかなと思うんですけど、そうですね、はい、そうじゃなくて、絵を、
そうです、絵を鑑賞する。美術館でも彫刻の作品もあれば、もちろん絵画平面の作品もありますよね、
はい、
でその平面の絵画作品も一緒に楽しもうというのでやっております。
これなかなか難しいことだと思うんですね。もう単純に考えてもめちゃめちゃ難しいことだと思うんですね。
そう思われがちなんですけど、それで困ってるんですけど、
あ、違うんですか？
違う、はい、
なんで？
私も含めてなんですけれども、一緒に絵を見る見える人、あと視覚障害の方、私たちの団体では目の見えない人、見えにくい人と呼んでるんですけれども、はい、見える人も専門的な知識を説明するというスタンスでやってるのではなく、絵を通してコミュニケーションを楽しもうというスタンスでやっているので、はあはあ、あまり難しくないんです
つまり、ドット絵を説明するように、こう逐一全てを説明するっていうよりは、雰囲気であったりとか、そのイメージができるように手助けをする、それがコミュニケーションを取ることが一つの目的。
そうですね、もうさらに言うと、絵を見た自分の感想をそのまんま伝えるというのをやっているので、客観的な感想っていうか、感想じゃない、客観的なことよりも、自分がどう見えるのかっていうのを伝えるっていうことをやってます。
どう見えるのかですか、はい、私個人的なことで申し訳ないんですけど、美術館行くとね、あ、人がたくさん集まってるな、あ、これきっと有名なすごいいい作品なんやろうな、あ、みんなこれだけ長い間見てるわ、あ、じゃあこれぐらい見とこうとかね、そう、横島な見方を
するありがちなパターンだと
そうじゃなくて、そのものを伝えていくっていうわけですけれども、当然洋画もあったり、そのモダンなそういう絵もありますし、はい、クラシックなものからその、何と言ったらいいのかわからないようなものまで、
抽象画もあります、
はいはい、そういったものも全部。
そうですね、基本的にビューでは目の見えない人、見えにくい人、一人を含む見える人二人でグループになって鑑賞してます。で、鑑賞自体は自由にしてくださいって言ってるんですけれども、ただ4つのしないルールっていうのを決めています、
はい、やらないルールですね。
そうですね、
はい、
ちょっと言ってもいいですか、はい、1つは静かに鑑賞しない。
いやいやいや
館では静かに鑑賞する場所なんですけれども、はい、目の見えない人、見えにくい人と一緒に鑑賞するので、まあ、静かにしてたら伝わらないですよね。
何も伝わらないですよね。
で、まあ、あんまりはしゃぎすぎてもダメなんですけれども、
そうですよね。
もうちょっとリラックスしておしゃべりしながらの作品鑑賞を楽しもうということで、うん、まあ、ちょっと極端に言ってますけれども、うん、静かに鑑賞しないっていうのが一つ。
一つ。
で、二つ目は、うん、見える人は一方的な説明をしないということをしています。
うんうん、これ難しそう。
そうですね。ついついガーって喋ってしまうんですけれども、うんうん、そうじゃなくて見えにくい人が今どんな反応してるのか、うん、感想も聞き入れながら、うん、コミュニケーションを第一番にしているので、はい、一方的な説明をしない、はい、で3つ目なんですけど、ここはポイントだと思うんですけど、はい、見えない、目の見えない人、見えにくい人は聞き役に専念しない。
そうですね。分かってるのかどう思ってるのか分かんないですよね。
そうです。で、うん、ついつい受け身になられがちなんですけれども、うんうん、そうではなくて、何か見える人が言ったことにどんどん鋭い質問をしてってくださいってあえてお願いしてるんです。
今の分からへんとか
そうです。空の絵がありますって言ったら、空はどんな色か、うん、青色って言ったら、うん、じゃあどんな青色なのかとか、
そんな言われても
水色なのか濃い青なのか、それが朝の空なのか、
うん、
というので、そういうやり取りをしてもらって鑑賞をしていくっていうか、うんうん、そういうことで逆に見える側もどんどん鑑賞が深まっていくっていうのを狙いにしてます。
そうですね。うん、
で4つ目なんですけれども、はい、すべて分かり合おうとしないっていう、うん、これもちょっと爆弾として
ます。塩梅が難しいところですけど、
どうあるか分かんないんですけど、絵、はい、って見える人同士でも、うん、全然なんていうか、本当に見えてるもの同士でも同じものを見てるかって言ったら分からないですよね。
分からないですね。
やっぱりどう感じるかっていうところがどんどん変わってくるので、全部を伝えようとか伝えなければならないとか、うん、そういう気負いせずに、うん、もうそれは諦めて、うん、それよりももっと気軽に楽しく鑑賞しようっていうのを、という意味でこの最後の全て分かり合おうとしないっていうのを入れてます。う
ん、その、ちなみに1枚の絵、大きさにもよるのかもしれないんですけども、大体どれぐらいの時間をかけて。
そうですね、美術館にはたくさんの作品があるんですけれども、全て見るのはなかなか難しくて、1点で長ければ10分とか15分とか、
うんうん、
ハマっていくんです、どんどん鑑賞がで盛り上がっていったら、それぐらい時間がかかる時もあれば、うんうん、お互いそんなになんかピンとこない作品は、うんうん、まあ、2、3分で去っていくんですけれども、
その、ピンとこない作品っていうのは、私たち普通に、今この3人いますけれども、3人が行った時にも普通に行ってピンとこないのかしらって。
それはもう本当に好みだと思います。好き嫌い、まあ、見える人にの好みにはかなり影響されると思うんですけど、うんうん、やっぱ好きな作品は力こもってしまいます
ついつい
でもそれでも見えにくい人、見えない人が、うん、なんかピンとこない作品もあるんですよね。好きってのは伝わるけど、なんか作品からは伝わってこないなっていう時は、やっぱりそれで話は終わってしまう、
うん、次行きましょうか。
そうです
なるほどね。はい、この、じゃあミュージアムビューで、今度行きます、イベントがありますとかいうふうになったら、それは例えば会員とかそういった方がいらっしゃるわけですか。
一応そういうのはないですね。
行きたいっていう人は誰でも行けるような、はい、
そうです。申し込んでいただいたら定員が、まあ、10名って少ないんですけれども、うん、いっぱいになってなかったらどんどん来てもらうようにしてます。
そういう美術館でね、
はい、
そういった活動をしてるっていうのは、京都中心にということなんですね。
そうですね。京都の美術館、滋賀、大阪とかで、見えない人、見えにくい人は本当に近畿、関西圏からだけじゃなくて、三重とか岡山とか、もう見たい人はすごく見たかった、見たい人が多いっていうか、積極的に来ていただいてます。
その、見えなくなったっていう方が多いとお聞きしたんですけれども、途中までは、
はい、
ね、視力があって、途中から見えなくなったっていう方に対して、
はい、
例えばある程度のもう、人生を積んでこられて、いろんなものを見てこられた方に対しての説明と、
はい、
まだまだ何も知らない時に、はい、見えなくなってしまった方に対して、伝え方っていうのが全然変わってきますよね。
そうですね、伝え方は基本的に先ほど最初に言ったみたいに自分の感想を伝えるので、はい、伝え方自体はそんなに変わらないんですけど、うん、やっぱり先天的に見えなかった、うん、見えない人は色を知らない人とか、うん、まあ、触れるもの以外のものとか抽象的なものを知らない人は、うんうんうん、いますね。でもそういう人の方がどんどん鋭いツッコミを返されるので、逆にこっちが当たり前と思ってることがそうでないって気づかされる面では面白かったりもします。
なるほど、抽象が難しいと思いますね。そうですね。そういった見に行くだけじゃなくて創作のワークショップもされてるということなんですけども、はい、これもやはり同じように見える方と見えない方、見えにくい方とチームになって。
あ、そうです。鑑賞ツアーは見える人、見えない人、見えにくい人が対等にやってるのに対して、創作ワークショップは見えない人、見えにくい人だけを対象にして、うん、まあ、表現するのはどういうことだろうとか、まあ、そもそも鑑賞をもうちょっと深めるために始まったっていうのがきっかけなんですけれども、
例えば何を書こうと、もし何を作るんですか。
そうですね、毎回テーマを決めてるんですけれども、例えば音楽がテーマの時はなんていうのか、ちょっと抽象的な音とかを、はい、聞いて、はい、ここからイメージするものを作ってみようとかそれで、まあ、見える人をサポーターとして、
はい、
で見えない人とマンツーマンになってもらって、で作っていくんですけれども、うん、
全然思いつきませんけどその形で当然表すわけですね。絵の具を使ってやるんではなくて、
絵の具の時もあるんです。
時もある、
はい、で絵の具の時は、うん、まあ、色ですね、うん、で私もやり始めて本当に気がついたんですけれども、見えない人、見えにくい人の方がっていうか、というのは言い過ぎですけど、色のこだわりっていうのは逆に普通にあるんですね。すごくあって、
例えばここの中をグラデーションつけて塗りたいとか、そういったようなことがあったりとか。
そうです。そういう細かい技術ではなくて例えば、うん、太陽を描きたいって言ったら、うん、じゃあどういう太陽を描くのか、どういう色を使うのかとかいうのをサポーターさんとすごく相談しながら、絵の具で細かい色を作ってもらって、やるとか、それはもう見える人のサポーターの、うん、本当に最後は判断なんですけれども、うんうん、まあ、それも任せて、うん、すごい細かい注文が来るんですが朝焼けの湖の色とか言われて、もう作るしかない
作るしかない言われるがまま、
ただ明確にこうしたいっていうのがあるので、うん、プロデューサーみたいな感じで、
なるほどね、
指示して、で、まあ、筆を使ってこういうふうに書いて、まあ、こう見えてますって、うん、書き上がった絵の全体把握とかもこうコミュニケーションしながら伝え合ってというので、してます。
そういった形で作られた絵って楽しそうですね、並ぶと。
そうですね、表現も面白いというか、なんか意外なものが出てきたり、うん、あとその人の世界観がすごく現れてくるので、うんうん、面白いし、まあ描くこと自体を楽しくやられてるの で、
そうですよ、ね、
楽しい絵が並びます。
そういった作品を作る、それから作品をガイドをつけていただいて、ついていただいてコミュニケーションしながら見る、
はい、
そういった動きっていうのは何でしょう、何もしてないと何も得られないというか、その自分からやってる方ももちろんいらっしゃるんでしょうけど、普通に生活していく中ではなかなか得にくい、そういうことだと思うんですが、その作品を例えば見る体験をされた方っていうのはもうどんどんどんどんそういうことにハマっていかれるんじゃないですか。
その
見えにくい方にとっては。
そうですね、もう本当に美術館も行ったことなかった人が、うん、今は毎回参加していただいて、なんていうのかな、逆にこう見える人の会話を引き出すのがすごく上手になって、 どんどん作品鑑賞がなんていうかうまく
なって、
はい、
鑑賞技術みたいな
そうですそうです、そういう人がいたりとか、うん、まあ、見える人によるよりますよね。その時どういうグループで、うんうん、鑑賞したかっていうことにもよるので、うん、そうですね、一回来て、まあ、その後来なくても、うん、知り合いになって個人的に行かれたりとか、うん、とかそういうこともあります。
その同じ絵を見るにしても、その私たちその行くたびに心持ちによって見方が違うのは当然なんですけれども、はいはい、もっと違うわけですよね。その見えない方、ね、見えにくい方にとっては、はい、だから何回行っても楽しいかもしれませんよね。
そうですね、割と常設展、はい、常にある作品とかを見に行ったりして、うん、ここにはこういう作品があるっていうのをまず知ってもらって、うん、また違う人と行ってもらうっていうのもいいかなと思ったりもしています、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、はい、博物館的なものも見に行ったりとかするんですか？
今まであんまりないですね。
アートっていうことで、はい、
そうですね、やっぱ作家の思いが伝わってくるとかそういうのがまた逆に面白いのかなと思ってます。
実はですね、この後で、鑑賞ツアーを実演していきたいということで、この打ち合わせ段階から私ある絵を見ずに打ち合わせをしておりまして、どんな風になるのかまた楽しんでいきたいと思うんですが、その前にここで1曲お聴きください。カサリンチュで僕の部屋。
京都ひと町出会いもん。
まして、鑑賞ツアーを今からちょっと行いたいと思うんですけれども、お聞きの皆さんもですね、一体何の絵を見ているのかというのを考えながら、ご想像して いただきたいと思うんですが、これから私はラジオなんですけど目をつぶらせていただきますので、どういうことになるのかお楽しみください。それでは見ていきましょう。はい、
いいですか？
はい、
と多分なかなか難題、一番難しい。難題ですか？そうですね、まあ、いわゆる抽象画です。
はい。
で、今目の前にあるのはちょっとコピーなんで、作品の大きさとかちょっとわからないんですけれども、
うん、色味はどんな感じなんですか？
淡いです
か？淡い、
うん。とても淡いですし、単色ではないです、
ね。そうです。
うん、
白っぽいなんか霧の中にいるような、うん、そんな感じで、
うん、
ちょっと説明が下手くそですけど、四角がまずいっぱいあるようなイメージ。うん、四角というより線ですか？これは
線ですか？
線が重なって結果四角に見えちゃうみたいな。
そうですね。
うーん、
なんかレンズとかガラスに滴がついて、でそれがぼんやり曇って、なんか外の世界は全く見えないですけど、なんかキラキラしてるようにも見えます。
そうそうそう、雨の日みたいな感じですか？
いや、雨上がり、
雨上がりな感じ。
雨の日かどうかと聞かれれば
どっちかって言うと雨上がり
上がりか、
これから明るさを、
そうですね、朝、
うん、
朝のなんていうのかな、朝
キラキラした感じ。
そうですね、うん、はい。
で、淡い色が、全体的に同じ色味で、
はい、
淡い色、
似たような同じ似たような色が違う色、うん、ね、違う色でありますね。
そうですね、全体は白いんですけど、うんうん、その四角のマス目がいくつかあるんですけど、うん、黄色のところだったり、まあ、薄い黄色だったり薄い水色だったり薄い黄緑だったり、
うん、
ところどころしてます。全体はまあどっちかというと白い感じです。グレーというのかな、う
ん、その黄色、黄緑だったりとかするのには模様はついてるんですか？
単色
で、はい、もう本当にペタッと。
そうですね、
綺麗な意味でぼやけてますね、この黄色い部分が
濁ってるというのか、うん、はい、うん、
その線っていうのは、縦横90度でかっちり合わさってる。
その通りですね。これよく見る、よくよく見るとしっかり90度にな
ってます。しっかり90度、
はい、斜めはないですけど、
斜めはなくて、
その四角の線は、四角は大小すごくあります。横長のものがあれば、
じゃあ障子みたいではないんですね。
ではないです。はい、
うーん、難しいな
逆にはどんな印象を受けられてます
か？本棚
はちょっと違いますね。どうしよう、ガラスの、うん、なんかガラスで向こうを見たような感じの、ね、
ガラス、
ぼんやりした、
ステンドグラス。
あ、そうそうそう、それが言いたかったです。
ステンドグラスで淡い感じで、
はい、
ぼやーんとしてる、
はい、
黄色とか 黄緑がある。
そうですね、とても白に近い
黄色。白が近
い、はい、白に近い黄色であったり、
うん、
ブルーであったりですね。
はい。うん、なんか現実の現実は現実なんですけど、ちょっとなんか
幻想、
幻想的な、
うん、
あの作品ですね。
あ、そうですね。その色合いが幻想なのと、うん、その交互にある四角とかのその線は現実的な、
そうですね、
しっかりした太い黒っていうか、
そうですね、しっかりした線が描かれて
ます。黒なんだ。
はい、そうです。
ああ、そこ白だと思ってた。
なるほど。すいません。
額縁が並んでる感じですね。じゃあ
大小ね、四角なんだけど正方形だったり長方形だったり、
もうちょっと小さな四角かもしれないです。
分かっちゃった。分かっちゃったかも。
大体なんとなく感じが
分かりましたよ。うん。
見られますか。
はい、じゃあ答え合わせてみます。
はい、
ビンゴ。あ、そっち。あ、違う、違う絵を持ってた。作品はですね、コンポジション2、線と色ということで、オッテルローですか、はい、作家がで、ミラー国立美術館に、収蔵されているものということで、確かにね、最初聞いてる時に、モネの絵のようななんか平面に、四角いものがポコポコポコっとあるものかな、その水面にあるようなものなのかなっていう感じに確かに近いかもしれない。こういうあの、なんて言うんでしょうね、こういうって言っても何も伝わらないんですけど、グラデーションが淡くかかってたりするっていうのは思いも及ばなかったんですけれども、なかなか、またこれ、ホームページに載せますかね。どの話をしてるんやという方はまたあのそちらにご覧になっていただきたいと思いますが、
やっぱり頭に描かれた絵とこの絵は全然違いますか。
あのね、四角がもっと大きいイメージをしてたので、小さいあの四角がたくさん集まってる絵なんですけれども、うん、そういったものはまだ想像に至らず、時間がもうちょっと足り必要かもしれませんね。
そうですね、この絵やったらもうちょっと時間かけて、
はい、
でもうちょっと作家がどういうところを表現したかったのかっていうところまでこう行き着くんですけど、
なるほど、
なかなか難しかったですね。すいません。
こういった、美術鑑賞を行うという、今年もまたあのイベントとして準備されてるんですね。そうですね、
はい、あのまだあの決まってないんですけれども、これから決めるんですけれども、美術館だけじゃなくて、うん、来年度はあのお寺とか、うん、あのお城のあの襖絵とか、そういうのも鑑賞、うん、やっぱりそういうのも身近にあるアートなんで、そういうのも鑑賞していきたいなと思ってます。
そうですね、ぜひあの京都にはいろんなそういう襖絵とかいろいろありますから、そうですね、うん、ぜひぜひあのいろんな方に伝えていっていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてバッタリ将棋という、はい、コーナーを一応分けておりまして、
そうですね、
そちらのコーナーは、続いて二条城の襖絵についてということで、
ね、今度またあのミュージアムアクセスビューさんもあの企画されてるってことですし、
はい、
その二条城ですけど、その襖絵を、はい、あの先ほどの話の中から言うと、きっと鑑賞を一緒にされていくんですね。
そうですね、はい、その予定です。
そうするとまずあそこはあの入っていくと、二の丸のところですね、まず第一段に襖絵があって、あそこは虎が書いてあるんですねなんですけども、あれはあの狩野派によってあの襖をずっと描かれてるんですけれども、場所場所奥に行くいろんなシチュエーションのところでストーリーが企画されていると。ここではあのやってきたあの将軍というかあの
大名
とかそういう人たちにどういう印象を与えたいかということで、うん、一つの絵が作られ描かれていったということなんですね。でその最初にある虎のところっていうのは、あの多分その当時の絵師は虎を見たことがなかった。
そうなんですか。
でどうやって描いたかっていうと、多分猫に似てるとか、今の先ほどと同じ様子で猫に似てる、じゃあこういうことだろうっていうふうにして描いたっていう
夢、ね、
があるんですね。ですからそれっていうのはあのその見えない人が、見えにくい人と見たことがないっていう、
一緒ですね、
なんかですから今度行かれるにしても、すごい大きないろんな得るものを とか伝え合えるものがあるんではないかなと思って、うん、いいなと思いますね。
そうですよね。
はい、
その襖絵、その二条城のような立派な、例えば松の絵であったりとか、そういったものももちろんたくさんあるんですけども、淡いですよね。もう見えるか見えないかギリギリの墨絵だったりとか、
うん、
そういったところはコミュニケーション能力にかかってますね。
そうですね。はい。どうなるか。
あれが描かれた当時っていうのは、描かれた頃っていうのはもう鮮明で、鮮やかだったはずですよね。それが年数を経て、今の色合いとかになってるっていうところをどう伝えるかっていうのもなんかね、また違う、ね、ような発見がありそうな気がします。
大名の気持ちになって、うん、もしくは将軍の気持ちでどやっていうのを、そういうのをね、見せるためにこう作ったっていうのを、感じられるように見ていきたいものですよね。
案外こうなんか視力に頼られないので、逆に、うん、その迫力は伝わるかもしれないです。
そうですね、はい、で奥の方行きますと、複数枚の襖にまたがって松の絵が描かれてるんですね、うんうん、でもう壮大な壁面になっていますけれども、そういう部分もどういうふうにお伝えするかっていうのが、さっきのコンポジション、分断されたね、線で分断されたところから出てくるような気がしますね。
二条城の鑑賞ツアーもまた企画されているということですし、興味のある方はですね、ミュージアムアクセスビューのホームページの方にご覧になっていただければ、そちらの方に連絡先も載っているということで、どなたでも参加できるということです。ミュージアムアクセスビューの阿部梢さんにお越しいただきました。京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。